時刻は2時11分になるところです。代わってはゲストコーナーです。尾道空き家再生プロジェクト副代表理事で尾道市立大学の非常勤講師でもいらっしゃいます一級建築士渡辺義隆さんです。渡辺先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さっきね、先生去年もちょうどお盆の時期に来ていただいたような気がするんですが、はい、もう1年になりましたねっていうお話をしてたんですが、
実は今回で10回目ですから、
わあ、
当然そういうことになりますね。
そうですか。もういつもね、先生からこの尾道の建物 の魅力をねお話しいただいてて、私もだいぶ建物が好きになってまいりました。
まあ、一番それが嬉しい感想ですね。まあ、皆さんも少しでも建物に目を向けていただければと思って続けております。
はい、ということで今日は何の建物を、はい、
今日もしかし観光客がものすごく多いんですけど、まあ、観光客で街を歩いてて困るのはトイレの問題がありますよね。
はいはいはい。
で、もう皆さん市民の方はご存知のように、本通りの真ん中に商業会議所記念館の脇に新しいトイレができて、
はい、
非常に綺麗なお手洗いということで、まあ、我々も助かってるんですけど、うん、はい、あの場所はとっても重要な場所なんですね。
うん、
で、重要っていうのは何かっていうと、うん、面白い建物の対比が見られるという意味で重要なんですね。
はい。
で、皆さんちょっと思い出してほしいんですけど、うんうん、あそこの、広場にできたトイレの東側には商業会議所記念館っていうのが、まあ、昔からありました。うんうんうん、
はい。
で、一方西側、駅に近い側に白い銀行がこの間ですね、町並み交流館としてオープンしましたね。うん、
はいはい。
通称バンクと呼ばれている建物なんですけど、うん、
はい、
2023年の5月に、ま、これが、市民の交流とかギャラリースペースとしてオープンして、今親しまれております。で、あの建物の話を今日はしたいんですけれども、
はい、
実は旧三井住友銀行の尾道支店でした。
はい。
皆さんお分かりになりますよね。海岸通りの、まあ、お隣の位置に今ガラス張りの新しい建物ができたので、
はい、
あの銀行、まあ、元は住友銀行なんですけど、
うんうん、
あれが、まあ、閉鎖されてどうなっちゃうのかなと、まあ、みんな心配してたんですけど、まあ、あれが壊されずに保存されて、まあ、市の施設になったということなんですね。で、今白いと言いましたけれども、うん、まあ、一言で言うと私はね、白いお豆腐、いつもあれを見ると冷ややっこを思い出すんですね。
先生よくなんか例えがね、分かりやすいです。でも、はい、冷ややっこ、
で、冷ややっこに四角い窓を、まあ、9つ開けた、まあ、3階建てで3つずつあるんで、
はい、
まあ、そういうイメージが、まあ、私はするんですね。で、こういうその装飾性が割と少なくてシンプルなものをよくモダニズムって言います。さっき私は1938年と言いましたけれども、
はい、
30年代っていうのはまさにこのモダニズム建築が、まあ、日本だけじゃなくて世界中を席巻した時代と言えるんですね。で、まあ、この建物もそういう世界的な流行を背景にして、まあ、白くシンプルに作られたというものなんです。で、今度見ていただけるといいんですけれども、はい、まあ、白い建物に窓を開けるっていうと、うん、なんか子供でも設計できるんじゃないかみたいに思うかもしれません。
はい。
で、お隣の商業会議所記念館はちょうど15年前の1923年の建物で、まあ、あれはなんていうかな、もうそのコテコテとした装飾とか着飾った感じがもう爆発してる感じなんですね。
あ、
1階部分はゴツゴツした石があるし、
うんうんうん、
おでこには三角形のペディメントっていう三角の装飾があるし、
うんうん、
それ以外でもそうね、生卵みたいな装飾とかリボンの装飾とか、まあ本当にたくさんあるんです。
卵ありましたかね。
あるんですね。今度また見てみてください。で、それを見た後で、うん、顔を振り向けて白いお豆腐を見るともう何にもないんですね。
は
い、もう装飾的なものが、まあ、それがモダニズムっていうんですけど、まあ、ある人から話を聞いたんですけど、やはり渡辺君これは簡単なんじゃなくてその逆だっていうんですね。つまりそのギリシャとかローマ建築とか、まあ、バロック的ないろんな装飾っていうものを貼り付けて美しくするっていうのは、まあ 簡単とは言いませんよ、簡単とは言いませんけれども、まあ、それなりに建築の歴史を勉強した人はまあできるよね、うん、だけど白いお豆腐タイプっていうのはその窓の位置、窓の幅、窓の高さのバランスで最も美しい姿を作らなくちゃいけない、こんなに難しいことはないんだと言われたことがあって、若い頃にですね、あそうか、じゃあもう一回ちゃんとですね向き合わなくちゃいけないなと思って、うんうん、あの建物を見るとですね、はい、確かに絶妙な窓の幅と高さ、そして位置になってるんですね、まあ、こういうのは本当に行ってみないとですね、うん、今日あの仕事の帰りにあそこを通られる方はぜひ見ていただきたいんですけれども、はい、3階の窓は正方形、うん、2階と1階が長方形、はい、とかですね、入り口の戸の幅が絶妙だとかですね、さっき私装飾はほとんどないと言いましたけど、はい、ちょっと撤回します、2階の真ん中の縦長の窓にだけちょっと豪華な額縁がついてたりするんですね、はい、そういうその設計者の非常にこう控えめでしかしこう熱いですね、うん、あのデザインの力をまあ一番感じるのがこのモダニズムの建築という気がするんです。喋ってるうちにまた熱くなってきましたけどね。
そこまで何とも言った場所ですけど、卵があったり、うん、さっきね言われてたその装飾のこともそうですけれども、はい、その窓に ここだけ飾りがついているとか、そんなことまで全く覚えてないですね、
まあ、99% の人は見て気づかないと思うんですけどまあ、もう一回整理するとやっぱり左側の、はい、東側の1923年の商業会議所記念館のコテコテ饒舌、うん、美しさと非常に対照的なシンプルで、まあ、窓枠ぐらいしか装飾がないと言ってもいい、その1938年のバンク、この対比を見るっていうのをですね、もう私はぜひこの夏の皆さんの宿題にしてもらいたいというぐらい思ってます。まあ、あと中に入るとですね、うんうん、大体昼間空いてると思うんですけど、はい、まあ、シンプルに言うと吹き抜けなんですね、でものすごい高い3階建て分ぐらいの吹き抜けがある、うん、これは銀行建築あるあるなんですけど、高いところの窓から光を入れると、まあ、小さな字を書く行員さんたちがとっても仕事がしやすいんですね。
そういうことだったんですか。
特に明治の時代から大正にかけての銀行の、天井が非常に高いっていうのは、まあ、そういう高いところからの光を取り入れるという効果があるんだよっていうのは、これは広大の元いらっしゃった三浦先生に教えていただいたことなんですけども、でそれってアートにぴったりですよね。現代アートで何かインスタレーションするときとか、まあ、イベントでも、お芝居でも、そういう意味でバンクさんの第二の人生、建築性っていうのは本当に理想的な幸せな形で送ってるなというふうに思います。
よくね、商業会議所記念館 の、うん、玄関のところを写真撮られてる観光客の方ね、うん、おられるんですよ、はい、なんか私そっと行ってこっちの白い建物の方がすごいんですよって教えてあげたいですね。
本当に、ね、私 もう常々それを思ってね、なんとか食いと自分の心を食い止めてますけどまあでもそれを言うと、はい、そこの真向かいにある元病院だったかな、あの建物もじっと黙ってるけど素晴らしい美しさがあったり、並んでる町屋とかですね、蔵造りも良さがあったり、まあでちょっともう時間が来ちゃったんで引き続き次回にしますけど、まあ尾道のやっぱり建築の町並みの面白さっていうのは多様性ですよね。その古いもの、新しいもの、装飾コテコテのもの、シンプルなもの、それが本当にごった煮になってる、その分かりやすさが一番感じられるのがあの場所だ、あのトイレのある場所なんで、ぜひ観光客の方もですね、トイレついでに建物も見てほしいなと、はい、というのが今日のお話です。
そうですね、まずでも尾道の皆さんが見ていただきたいです ね、 絶対みんな気づいてないですもんね。いやー、なんかもう先生の話聞いてたらどんだけ尾道は宝物があるんだっていうのをね、改めて知ることができますけど、
本当にそうですね、
はい、私もみんなに結構ね自慢げに知ったかぶりで、知ってた？あの建物はね、最近ね言ったりするんですけれどもね、まだまだいろいろ教えてください、
はい、ありがとうございます、はい。
尾道空き家再生プロジェクト副代表理事、尾道市立大学非常勤講師でもいらっしゃいます一級建築士渡辺義隆さんに、今日は街中文化交流館バンクについてねご紹介いただきました。先生どうもありがとうございました。
またよろしくお願いします。